隆のインデショ大作戦
19番ホール。
さあ19番ホールにようこそいらっしゃいました、はい、今日もぶち込むぜ19番ホールに
行っちゃいましょう。
19番ホール希望というのがありましてね、はい、ちゃんと忘れてませんよ。
私忘れないメモしてましたからね、
19番ホール希望、ラジオネーム猿のようによいしょ。
あれ
なんか間違えましたっけ。
あれ、いや、
猿のようによいしょから来てますからね、はいはい、嬉し恥ずかし婚前旅行。今から十数年前、私は遠距離かつ禁断の恋愛をしておりました。お相手が離婚した後、時間を空けて結婚しようと決めておりました、はい、こういうこともある。そんな彼女と夏休み期間に3日間だけ旅行できるとのことで旭山動物園に行くことになりました。旭川空港に迎えに行き、ホテルにチェックインが数ヶ月ぶりに会う2人。動物園になんか行かなくても猿山の猿のように盛り上がってしまい、こら初日の予定は全てボツになりました。
そう、
猿山の猿のように盛り上がってしまい、何をどう盛り上がったのか言わないけど、うん、19番ホールだからみんな分かれ、はい、しかしその彼女は今では赤の他人になっております。ご縁がなかったんでしょうね。まあいろいろあるよね、それぞれ人生だからね、
男女の関係は、
うん、結局動物園に行かなかったというですね。彼は落ち込んでいるかな、あれ俺じゃないのかみたいな感じかな、
うんうん、まあ思ったでしょうね。
大丈夫かな、うん、19番ホール希望、うん、来てますね。
あ、
ラジオネーム山花のあきら。よかったな。
散らされましたね。
マスクを外した時に落ちるもの、うん、私はまだ経験はないのですが、コロナ禍の現代、マスクをしたままちょめちょめする方も一部では増えていると聞きます、
うん、
なるほど。目の部分だけ仮面をしてのプレーもありますからね、匿名性を楽しむアイテムになるのかもしれません。ただおじさんは思うのです、マスクを外した時にお互いに抱いていた期待が剥がれ落ちないことをただただ願うばかりです。お後がよろしいようで。全然良くない。
綺麗にまとめたみたいな感じになってますけどね。
まあまあ、でもこれが19番ホールですから。
そうですね、
構いませんよ、こういうのでいいんです、うん、19番ホールはカオスですからね。混沌としてるところがこの19番ホールの魅力ですから、
うん、
ラジオネームホヤ女、この前のお葬で、いや、かっぽう着着る人はさ今いなくなったよね、うん、と町内会のお葬式の手伝いぐらいかななんて話ありましたが、そのホヤ女さんから、かっぽう着着ますよ、おあれはとっても機能的です。私の仕事着はスーツですが、スーツを着てからお弁当を作ったり朝ごはんを食べたりします。全部整えてからするんだね、うん、エプロンだと袖や肩の部分はカバーできませんが、割烹着をすっぽりと着てしまうと、まあなんということでしょう。スーツを汚さずに家事も食事もできるんです。なるほどね。でたまにズボラをしてスカートを履かずに割烹着を着る時があります、
はい、
んスカートを履かずに割烹着を着る時があります。普段は一人なので何も気にはしていませんが、うん、仕事の都合で普段別居している主人がたまたまいる時にその格好をすると、うん、朝から誘ってるのかいと言われます。そうか、そういう使い方があったのか。いいですね。生まれたままの姿の割烹着じゃないんでね。
あ、なるほど。
スカートを履いて下着の上の割烹着なんだ。
あ、
これはこれでもうご主人様はもうなんかこうそういう気持ちになるという。いいですね。
あ、そうなるんですね。
禁断の割烹着プレイなんてね。これ以前僕のふんどしプレイうんぬんっていうのやりましたけど、まあ、内容はやってませんけど、禁断の割烹着プレイという、あの昭和時代のピンク映画のタイトルになりそうですね。
ありそうですね。
ちょっとエコー希望ね。悶絶昼下がりの割烹着。いいだろうこれ。いいか、いいと思ってんの俺だけ。
なんか人妻が出てきそうですね。
そう、悶絶昼下がりの割烹着。これはあの日活ロマンポルノではないですね、
はい、あ、 違うんですか、
大倉映画の方だと思います。
わからない。
日活ロマンポルノとは違う路線のピンク映画の会社ありました、
ね、あったんですか、
悶絶昼下がりの割烹着。俺宝くじ当たったら俺自主制作するから。主演どう、主演
やだやらないですよ。
だよな。